赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。青森県佐井村唯一の名誉村民である三上豪太郎、仁愛の精神のもと地域医療に貢献した医師である彼は、日露戦争に軍医として従軍、仮包帯所でロシア兵に囲まれた危機的状況で手縫いの赤十字の旗を掲げ、多くの負傷者の命を救いました。今年生誕150年を迎える彼の人生をたどるとしましょう。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りいたします。原作竹波和夫著、よみがえれ北の輝き、赤十字の心に生きた医師三上豪太郎物語より、第7話戦場へその3。明治37年1904年に始まった日露戦争、豪太郎は翌明治38年1月、中国の大連に上陸。1月26日午前11時、三線砲の包帯所に行くよう命じられた豪太郎、敵の襲撃を受けながらも命からがら包帯所にたどり着いたのは午後5時近く。厳しい寒さの中、負傷者の手当てに努めるも、手持ちの医療薬品も底をついた1月27日深夜、敵が負傷兵を収容している包帯所に攻め寄せてきました。銃撃は包帯所の壁を貫いて多数の死者が出ました。なんということだ、せっかく命を取り留めようとしている者たちを攻撃するとは、ジュネーブ条約を知らないのか。豪太郎は激しい憤りを覚えました。ジュネーブ条約とは、戦場で敵味方の区別なく手当てすること、また手当てを行う人やその施設を攻撃しないことという国際条約。待てよ、もしかしたら暗闇でここが包帯所と気づかないのかもしれない。毛布を持ってこい。そう命じると、豪太郎は急いで三角巾を2枚貼り合わせました。それから赤い毛布を切り裂いて十文字のマークを作りました。それを先ほどの布切れに縫い付けると、白地に赤十字の旗ができたのです。
これを玄関口に掲げるんだ。はい。
看護師は赤十字の旗を棒にくくりつけ、それを玄関の屋根に打ち付けました。
この旗に気づきさえすれば、包帯所を襲うなどという卑劣な行為は思いとどまってくれるに違いない。
そこへ守備隊の葛西少尉と下田衛生隊長がやってきました。
情勢は危機一髪です。包帯所を交代させてはどうでしょう。動けるものだけで交代しろというんですか。
豪太郎は逆に聞き返しました。二人とも無言です。
医療品が尽きた今、私たちが一緒にいることだけが兵の救いなのです。全力で戦って傷ついた者を見捨てて、自分たちだけが交代するわけにはいきません。
豪太郎はきっぱりと言いました。
私も三上軍医と同じ意見だ。
下田衛生隊長は豪太郎の手を握りました。
お二人がそこまで覚悟しておられるのなら、自分たちも命がけでこの包帯所を守りましょう。
葛西少尉は敬礼すると大股で去っていきました。午前3時を過ぎた頃、豪太郎は壁に開いた穴からそっと外を伺いました。
敵襲だ。激しい銃撃戦が始まりました。豪太郎も今はこれまでと覚悟を決めました。
赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りいたしました。11月10日佐井村では三上豪太郎生誕150年を記念したイベントが開催されます。ぜひお越しください。語りは中島美香でした。